的に語りスト。こんにちは、コンビニカタリスト第38回、コンビニ多店舗経営をスムーズにするビジネスコーチの久能和也です。
はい、こんにちは、エースジャパンリテイリングの阿部です。よろしくお願いします。
お願いします。今日のテーマはですね、はい、ちょっとなんだろう、繊細というか、うん、はい、
はい、
スタッフが本音を話さなくなる瞬間っていうタイトルをつけました。はい、
深、はいですね。
で、最近よく聞く言葉なんですけど、まあ、心理的安全性って言葉がありますが、はい、うん、これを本当の意味で理解しようと、そういう回になってます。うん、
そうですね、まあ、本当にこの言葉は最近よく聞くようになってるんですけども、まあ、そのあるないがですね、こう一番はっきり出るのがコンビニの現場なんじゃないかなっていうのがやっぱり感じますね。
そうですね、
うん、
でね、最初にもうちょっと私の方から定義というか、ちゃんとしときたいなと思うんですけど、
はい、そうですね、
心理的安全性って言葉をすごく嫌う経営者の方、うん、オーナーの方、
うん、
管理職の方多いんですよ。
はい、うん、うん、なるほど。
そう、あのね、心理的安全性って言い始めると、ああ、うん、俺その言葉嫌いなんだよとかっていう言われる、僕何回か言われたことあって、
はいはいはい。
そう、で、なんでですかっていうと、それってあれでしょって、要は甘やかすってことなんでしょみたいな。スタッフとか、その従業員、うん、若い子は甘やかすって話じゃないみたいな言われるんですよ。
うんうん。うんうん、
で、そこには大きな誤解があると思っていまして、
はい。
実は心理的安全性って別に、何しても怒っちゃいけないとか、甘やかしていいんだよっていうことじゃないんだよってことをちょっと最初に、じゃ前提整理しておきたいですね。
そうですね。
心理的安全性って何かというと、仕事上必要なことであれば、うん、ちゃんと何を言っても、うん、そのことによって罰されないと。
はい、
うん。という意味なんですね。そういう意味での安全性なんです。例えば、新人さんが入ってきて、あれ、なんか、この仕組みおかしいな、このルールおかしいなって思ったら、
うん。
それを言ってもいいと。
はい。
というのが、それを言ったことで、なんだあいつ新人のくせに生意気だなとか、いやいや、慣れるまでそういうの黙ってってよって言われない。
はい。
そういうことで皆さんがちゃんと同意しているというか、そういう雰囲気がちゃんとできているっていうのが心理的安全性っていう言葉の、うん、まあ、真の意味なんですよね。はい。なので、それは、まあ、生意気みたいな風に捉えられがちでしたけど、うん、今までの日本の、はい、企業文化では。
うん、そうですね。
うん。まあでも、それを押さえつけてると、
うん、
こう、新人さんのフレッシュな目で発見した課題とか問題とか、なんか仕組みのほころびとかが、こう、
はい、
課題に上がってこなくなっちゃうんで、
うん、
うん、結局改善の目が潰されちゃうよね、みたいな。
うん、
で、そういうの、それは、経営にとってすごく、なんだろう、マイナスなので、心理的安全性を担保した方が、はい、課題がすぐ見つかる環境になるよ、うん、っていう考え方が元になってますと。
そうですよね。まあ昔はどっちかというとトップダウンみたいな会社がやっぱり多かったんでね。
そうですよね。
なんかこう、やっぱり今の時代はボトムアップの時代になってきて、やっぱり従業員さんのね、うん、意見っていうのも聞かなきゃいけない中で、うん、まあ本当にこの心理的安全性を、まあ、その昭和の時代というか、ね、うん、まあ私たちの時代なんか本当にこう、上司に対して何か意見すれば、もう逆に怒られて生きてきた人間なので。
そうですね。ね。
でもやっぱり今はそうじゃないんだっていうところに、まずはね、しっかりと私たちリーダー、経営者がしっかりと理解していく必要があるんじゃないかなってやっぱり思いますね。
そうですね。
うん。
はい。なので、まあもちろんそれは言う人にも、何か発見したことを言う人にも当然それ相応の責任は伴うので、うん、
はい、
言いっぱなししていいっていうことではないし、それによって人を傷つけていいってわけではもちろんないので、
はい。
はい。それも、責任と、表裏になった、考え方が心理的安全性だよっていうのが、まあ、前提ですよね。
うん。うんうんうん、
で、やっぱり、これはあった方がいいですよね。
そうですね。やっぱりあった方が、本当にコンビニエンスの業態であれば、もう絶対あった方がいいです。
なるほど。コンビニエンスの業態だからこそっていうのはどういった点なんですか？
やっぱり、24時間営業365日、やっぱりこうお店を開けているっていう状態って、オーナーが常にいるわけじゃないんですよね。で、やっぱり現場を回してくれてるのはアルバイトさんやパートさんたちがメインでこう、お店をね、営業し続けてくれていますから、やっぱりそういった従業員さん主体の、やっぱりお店をね、しっかりと作っていくためには、その心理的安全性という部分で、じゃあ、ね、夜中に何かトラブルを起こしてしまったとか、ミスを起きてしまったとか、いうことも隠したり、言わなかったり、みたいなことがあったりすると、例えば私たちがいない時にね、ね、起きてしまって、なんで言わないんだとか、なんで黙ってるんだっていう空気になっちゃうと、ちょっとまたね、なんか難しい職場環境になっちゃうのかなって、やっぱり思いますよね。
今のあれだと、まあ、ミスとか失敗とか、そういうことですよね。
そうですね。
ミスとか失敗とかをしても、ちゃんとそれをすいません、ミスしましたって言える心理的安全性ってことですよね。だから、まあ、私も昭和の人間なんで、誰かをバカにしてるわけじゃなくて、自分がそうだったなって話で言うと、やっぱりミスをしたやつを怒りますよね。我々の当時の感覚だと。
そうですね。
お前なんでそんなことしたんだ？ちゃんと気をつけたのかとか、マニュアル通りやったのかとか、
そんな時代でした。
チェックリスト見たのかつって、お前の不注意だろ、やる気があるのかって言われた時代ですよね。で、当時はそれをちゃんと怒ることで、もう二度とするなよ。で、ちゃんと自覚もできて、あ、そうか、ちゃんと気をつけなきゃなっていうのを期待して言ってたはずだと思うんですけど、最近やっぱそういう言い方はあんまり受け入れられがたいですか
そうで
ね。
すね。今は、なかなか、結局そう、だから結局圧をかけられてるみたく、やっぱ捉えられちゃうというか、ね、やっぱり、怖い、ね、反発される、否定される、非難される、ね、または距離を置かれるみたいなことを、どっちかとネガティブに連想しがち
ですよ
か
ね。
なっていう感じですね。
で、そうなっちゃうと、あ、やっぱりじゃあ、はっきり言っちゃいけないんだなってなって、前回の伝え方のが9割じゃないですけど、何も言えなくなっちゃうみたいな、
そうですよね。
ことに
まあ
も
そう
なっ
すると
ちゃう
ま
かも
た
し
よ
れ
りね、また悪化してしまうっ
ない。
ていうこ
悪化
とし の連鎖
て、
が起きてしまう。
オーナー店長はやっぱり、何も言わずに自分で黙々と作業するって話になっちゃうからね。だそうならないためにも、この心理的安全性が確保された職場にしようっていうのは、まあ大事ですよね。どうですか？やっぱり安倍さんの会社にいる皆さんは本音ベースでやっぱ言ってくれますか？
そうですね。まあ、その、我々の、まあ、私経営者と、まあ、経営チームっていうね、まあ、社員のチームがあるんですけど、やっぱり、常々言うのは、やっぱり従業員さん、現場のね、ちゃんと意見や課題を拾いなさい。ね、従業員さんがどう思っているか、感じているかを聞きなさいっていう、その、聞く姿勢をしっかりと持つこと。文句とか、わがままとかではなくて、ね、やっぱりこう、日頃から建設的な意見が言える環境だったりとか、言える状況だったりとか、ね、愚痴ばっかり、まあ、時には愚痴もね、まあ、あるでしょうけども、あるでしょうけども、ただ、やっぱり、みんなが常日頃からお店を良くするために、もっとこうしたいとか、ああしたいとか、ね、〇〇さんがもっとこうなったらいいとか、なんかこう、ね、やっぱ言える環境を常々ね、やっぱり我々リーダーが率先してやんなきゃダメだって いうことは、やっぱり常日頃から言うことで、まあ、この心理的安全性という言葉にね、正直繋がっているかどうかは、ちょっとわからないんですけども、でも、やっぱり、思ったことが言えるってことは大事かなって、まあ、それは直接的にあったら言うこともあるし、私たちは、アプリケーションを使ってね、常日頃お仕事もしているので、やっぱりいろんなほうれん草とかね、相談っていうものは、いつでも、問いかけられるような状態にしてるんですよね。だから何かあれば、もうどんどん言ってほしいし、ね、相談があれば、ね、時間作るし、意見があれば、ね、まあ、汲み取れるように何かこう、模索するよ、みたいな姿勢はね、やっぱりこう、まあ私もそうなんですけど、気をつけなきゃなっていうのは、やっぱり今の時代だからこそすごく感じますけども、ただ、なかなかね、じゃそれができているお店が多いかっていうと、なかなかそうでもないっていうのも現実かなと思うんですよね。
心理的安全性がある、まあ、会社お店にするのは、やっぱり、管理者層ですよね。管理者層が、そういう空気を作っていかなきゃいけない。そのためには、まあ、さっき安倍さんおっしゃってたように、どう思うとか、どうしたらいいと思うっていう、こう、質問を投げかけたりとか、で、よくあるのが、どう思うって聞かれたからこう言ったら、なんでそんなこと言うんだって怒ってしまうとか それやるともう絶対もう言ってくれませんからね。
そうですね。
だ、なんか
なんか愚痴の言い合いみたくなっちゃうともう嫌なんですけどね。
もちろん
なん
ね。
でもいいようが。
だ、そこは、会社をもっと良くするためにとか、お客さんにもっと貢献するためにっていう前提があって、どうしたらいいか。自分がもっと楽になるとか、自分が、なんだろう、嫌なことやらなくていいっていう前提だと、ちょっとそうなっちゃうと思うけど、会社がもっと良くなる、お店がもっと良くなる、お客さんがもっと喜んでもらえるためには、ためにどうしたらいいと思うっていうのがやっぱ大事ですよね。
そうですね。まあ今ちょっとピンと思ったのが、まあその心理的安全性を高めていくというか、まあその高い状態を維持していくために、まあなんかこうお店として、まあなんかテーマを決めてもいいのかなってちょっと今ピンと思っていて、まあその何でもかんでも、まあもちろんね、こう何でも思ったことは伝える。もうその伝えるのテーマが、まあ本当にそのお店を良くするためのものかどうか、みたいなこととか、まあもしくは誰かの従業員さんを助けることにつながるのかどうかとか、何かそのテーマに沿ったものなのかどうかっていう基準も、もしかしたらあってもいいのかなって、すいません。ふと思った話なんで、
なる
参
ほ
考に
ど。
ならないかもしれないですけど、
まあ、だからその一つテーマを、軸を作って、それに沿って聞いてみると。
そうですね。
こうするためにはどうしたらいいと思うっていうふうに聞いてみ
そ
て。
う、あ、なんかこういうことは言ってもいいんだっていうことの繰り返しが、なんかこう、もっともっとこう、言いやすい環境につながっていくというか、やっぱり
そうで
繰り
す
返
ね。
さないと、一回聞いて終わりだと、多分、あの時言ったけど、その後続けて言っていいのかなとか いうことになっちゃうと思うんで、で、
そうっ
継
す
続的
ね。
に、なんかこう、意見を吸い上げるというか、まずは我々から聞いてあげて、で、だんだんこう、慣れてきて、ね、本当に真の、その心理的安全性って、まあ、従業員さんからの発信が増えてくる状態だと思うんですよね。まあ、そこを目指していく。まあ、まずはこちらからのアクションが必要だよっていうのは、まあ、ポイントとしてあるのかなって思いました。
そうですね。まあでもその時に、まさにそうなったらいいんですけど、陥りがちな、やっちゃいけないことみたいなのが、一つ二つありますよね。まあこれ僕がそういうタイプだったんですけど、まずは、意見を聞いたくせに、否定するっていう それね、違うんだよ。なぜならこうこうこうだから。 言っちゃうっ
は
て、
い
あんた
は
が聞いたんでしょ
い。
っていうのをしてしまうと、まあ、絶対にもう次から言ってくれませんよね。
そうですね。
はい。これが一つと、あともう一
確か
個
に。
は、自分の中に正解を持ってるのに、
う
正
んうん。
解を持ってしまっていて、で、それが出るまで質問をするみたいな態度。はい。こ
はい。
れやってしまいがち。
う
まあ、例
んうんうん。
えば課題があって、この棚汚いけど、毎回汚くなっちゃうけど、どうしたらいいと思う？みたいな。で、自分の中では、こうすればいいっていうのはあったまま、一応聞くっ
はい。
て。山田さんどうしたらいいと
うん。
思う？みたい
うんうん。
な。ああ、そうか。他にもある？みたいな。
うん。
こうしてる。なるほどな。惜しいな。みたいな。
あ、ある。ありますね。
ありますよ ね。
うん、あります
まあ、これ
ね。
は本当にあるあるで、まあ、僕がそうだったからよくわかるんですけど、僕が思ってる答えを引き出すまで質問を続けるみたいな。これも尋
なる
問
ほ
に
ど。
なっちゃうんで、
確かに。
はい。心理的安全性の死の字もありませんっていう。
はい。
はい。
ですね。
そう、それ
ああ、
され
尋
る
問
と、
しがちですね。
他にないのみ
うん。
たいな。もっと違う角度
は
で
い。
みたい
う
な。これ
ん、うん。
やってると、もう、あの人と話したくないってなっちゃうんでね。はい。絶対意見言ってくれなくなっちゃうんで。
ですね。
そう。だからまあ、聞いたならその人の答えは、やっぱり判断しないっていうね、正解とか不正解って判断しないで、あ、なるほど、そういう意見があるんだ。ありがとう。じゃその通りにぜひやってみてくださいって、っていう、ことも、なんか、我慢というかね、忍耐というか、
まあ、受け入れ
を、
るみたいなとこですよ
一旦
ね。
受け入れるっていうのがセットじゃないと、多分本当の心理的安全性が漂った空気ってなかなかできないよね、みたいな。
そうですね。
気がしますね。まあ、よくある、よく陥る落とし穴。私がそうでした
そう
っ
か
ても
。
話です。
そうですね。なるほど。まあ、心
と
理
いう
的
感
安全性はね、まあ本当に
じで。
こう、日常の日々のね、まあ一言であったり、まあそれこそオーナーの表情、店長さんの表情とか、機嫌とかも、やっぱり影響してくる気はするんですよ。
そうですね、間
なん
違い
か
ないで
ち
す
ょっ
ね。
とこれ、なんか何も喋ってないけど、今日機嫌悪そうだな、話しかけない方がいいかな、みたいな。
むってしてるやんっていうね。
ああ、そうなんです
ピ
よ。
リ
なんか、
ピリしてるみたいな。
それも、心理的安全性なのかな、みたい
間
な
違いない。
と
間違い
ころ
ない。
では、
つながる
やっ
と
ぱ
思
り
い
そう
ます。
いう空気もね、やっぱり、まあ空気も大事というか、
間違いないです。
ね。私たちの表情も、身振り手振り声も含めて、全部大事なんでね。やっぱりこれを日常からやっぱり気をつけなきゃいけないなって、私も今日思いました、改めて。すごく。
よかったです。まあ私もはい、深くまた心に刻みました。はい。じゃちょっとリスナーさんへ問いかけて、今日は終わりにしようかなと思うんですけど、はい。私からいいですか？は
お
い。
願いします。
あなたのお店では、スタッフさんの本音が出てますか？そして本当の情報が出てますか？そしてそれ
そうです
を、
ね。
本当の課題解決に活かせてますか？はい。誰も何も言わないので、全部オーナーや店長さんが考えて、で、スタッフさんはそれを実行してもらうだけだと、やっぱりね、スピードは遅くなるし、きめ細やかな、対応ってできなくなると思いますんでね。はい。
ですね。まあ
と
本当
い
に
う感じです。
こう、従業員さんがね、まあこの心理的安全性を高める魔法の言葉としては本当にありがとうとか、教えてくれてありがとうとかね、助かったよとかっていう言葉を最後添えてあげると、なんか
いいで
言っ
す
てよかっ
ね。
たなってきっと思えるんじゃないかなって思いました。
はい。いいですね。魔法の言葉、ぜひ皆さん、ありがとうと言ってあげ
そう
て
で
く
す
ださ
ね。
い。はい。というわけで、今日は心理的安全性を本当にリアルな現場でうまく活かすにはということで、扱ってみました。
まあ
は
本当
い。
にこう本音が出ないお店っていうのは、トラブルも成長も全部遅れていって悪循環になっていくんですよね。
そうですね。はい。 というわけで次回以降もですね、人がちゃんと動いてくれる、
はい、
コミュニケーションどうするかということを、扱っていきたいというふうに思います。
はい、それでは今日もありがとうございました。次回もお楽しみに。コンビニカタリストでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。